はい、こんにちは。タコラジ第20回の放送になります。この番組は私おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。通勤通学の合間などですね、お暇な時に軽く聞き流していただけたら嬉しいなと思っておりますけれども、さてだいぶ寒くなってまいりまして、私の住んでおる千葉もですね、まあ海に近いからか、まあ風が強くてですね、結構寒いんですけれども、横浜にいた時よりはちょっと暖かいかなという感じですね。千葉はね、比較的ね、暖かい風が吹いてるらしいんですけれども、それでも、まあ寒いのでですね、今も部屋の中にストーブを焚いて、まあ一生懸命温めてる感じですね。夜もね、遅くまでまあここのとこ毎晩2時ぐらいまでゲームしてるもんですから、まあ灯油がガンガンなくなりまして、まあ、なくなったら買いに行くのは私なもんですから。うん、その辺はちょっとね、切ないとこですけれども。そんな感じで、おっさんの鍋さんはですね、最近は、ほぼ PS3 の方のバトルフィールド3にかかりっきりでございますね。最初はね、箱の方がオンライン系はやっぱ盛り上がるかななんて思ってたんですけども、私の周りに限って言えば PS3 のですね、フレンドさんがやたら多く、特にその DF3 でお仲間になった方がですね、まあ結構毎晩のようにログインしていただけるので、じゃあ私もやろうかなって思うんで、PS3 の方でやってるんですけども、うちのですね、クランの変態紳士もまあ徐々にメンバー増えておりまして、今何人ぐらいいるんでしたかね、もう10人ぐらいいるんですかね。でまあ毎晩4、5人は入ってくれるもんですから、最近はですね、スカッドラッシュっていう、いや分隊ラッシュですか。分隊ごとのラッシュモードをやってるのがちょっとハマってまして、みんなで。4人対4人のね、ラッシュで、普通のラッシュは目標が2個ずつで、ステージが3つか4つぐらいありますけども、その分隊ラッシュはね、ステージの目標が1個ずつなんですよ。M コムが1個ずつで、進むステージも2回分ぐらいしかないんですね。だからね、10分ぐらいで肩がつくんですよ。それでいて一応ラッシュっていうね、で4人、4人の、対戦なんで、これが意外に、ね、面白くて。しかも、全員要はフレンドさんで固めたりなんかして、スカイプ繋いでやるとですね、これが面白いですよ。敵も味方も同じスカイプで喋ってますからね。もう、作戦も何も筒抜けだし、もう、何言ってか全然わかんないんですけど、とにかく楽しいですね。うん。仲間同士だからね、もう、気にしなくていいんですよね。殺されてもまあね、腹立ちますけど。でもまあ仲間同士だし、まあいいや、みたいなね。オンラインでね、強いチームにもボコボコにされるともうほんと腹立って電源切りたくなりますけど、まあ仲間内だしね、やってれば楽しいしっていう感じで、これね意外におすすめですね。うん。仲間がね集まったら分隊ラッシュやってみるといいですね。あんまりやったことないっていう方も多いんじゃないかと思いますけど、これが意外とおすすめです。ええ。そんな感じで、私は最近、分隊ラッシュにハマっておるわけなんですけども、今日ですね、20回目の放送は何をしようかなということなんですが、前回の19回で、勝手にオブザイヤー2011ということでやらせてもらいますけれども、やらせてもらいましたけれども、まあいろんなお便りをいただいてとても嬉しく、まあ相方のサイヤ人さんも非常に喜んでおったわけなんですけども、その時ですね、他のお便りもテーマ以外のお便りもいただいてまして、うちにも、わずかながらのコーナーがありますので、そちらにですね、いただいたお便りが、まあ、ちょいちょいありますので、そちらのご紹介をしつつ、あとですね、そのまたバトルフィールドの話になっちゃうんですけども、オンラインばっかやってたんですが、先日、キャンペーンの方をノーマルモードでクリアしたので、ちょっとね、キャンペーンの方の感想をね、お話ししたいかなと思っております。そんなわけで、タコラジ第20回、そろそろ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではタコラジ第20回、始めたいと思うんですけれども、まずはお便りをですね、一つご紹介させていただきましょう。こちらはですね、どのコーナー宛てに来たかと言いますと、子を持つお父さん、既婚者のゲームライフっていうコーナーを前ですね、やりまして、丸々一回放送させてもらったんですけども、その時の同じ テーマですね。お父さんのゲームライフコーナー様宛てということで、一つメールいただいてますので、ご紹介させていただきます。お便りくださったのが、シャア専用スケベイスさんですね。はい、毎度どうも、毎晩毎晩、ありがとうございます。内容。毎度、いつも楽しく聞かせていただいております。シャア専用スケベイスです。私ももうすぐ3歳の男の子と嫁がいるお父さんライトゲーマーです。うちには PS3、Xbox 360、Wii、Nintendo DS、PlayStation Portable を持っておりますと。嫁は Wii で Wii Fit をやるぐらいでほとんどゲームはしません。まあ自然とゲームをしてると風当たりが強くなるもので、嫁子供が寝静まってからゲームをしてるわけです。常に寝不足です。据え置きゲームは自分の部屋で PC のモニターにつないでやってるので、うるさいと怒られることはないのですが、皆さんの話を聞いてると、まだ自分の環境はいい方なのかなぁとも思いますが、たまには目いっぱいゲームしたいものです。ではまた戦場で。ということで、シャア専用スケベイスさんありがとうございます。やっぱりね、どこの家も、なかなかね、奥さんがゲームに興味ないとかね、ゲームのことをあまり知らなかったりすると、やっぱね、家で、いい年越えたおっさんがですよ、ヘッドホンとかつけてね、ちっちゃいモニターに向かってですよ、背中丸めて、ちまちまちまちまなんか、ね、人を撃ち殺してるのが毎晩続いたらやっぱね、嫌な気分になるでしょうよ。しょうがないです。うちもね、最初はもう結構ね、なんかゲームばっかやってると、なんか嫌な顔してましたけども、それでも私あんまね、飲み行ったりとかね、夜遊び、昔よくクラブとか行ってましたけども、そういうのもね、最近全然しなくなっちゃったんで。で、ほとんど趣味というともう、家で、まあ、レコード聴いたり、もうほとんど最近はゲームばっかなんで、まあ、家でゲームしてる分にはまあ、害もないしっていうことで多分多めに見てくれてるんでしょうけども。うん、最近はね、結構ね、まあゲームでもやればみたいな感じで、進めてくれるぐらい、だいぶ理解が出てきましたけども。まあ、このシャア専用スケベイスさんのところも、やっぱり夜寝静まってからゲームをすると。これはね、うちも基本的には一緒です。だいたい11時半とか12時ぐらい、嫁さんがですね、もう寝ますと。眠いから寝るよ、つって、あんたも早く寝なさいよ、と言われて、そっからだいたい2時ぐらいまでですもんね。シャア専用スケベイスさんともですね、夜な夜な、バトルフィールド3やらせてもらってますけども。まあね、でも、こんな生活をですね、毎晩してると、やっぱりちょっと昼間眠くてしょうがないですね。実際できれば本当はね、仕事から帰ってきて夜、まあ普通に10時ぐらいから12時ぐらいまでやって寝れたら一番いいんでしょうけども、まあその時間はやっぱね、奥さんと喋ったりとかですね、いろいろこう、夫婦のコミュニケーションを取らないといけないですし、お子さんがいる方だとやっぱお子さんをね、寝かしつけたりとか、いろいろあるんでしょうから、大変かなと思いますけども、でもまあそれでもね、ゲームできる範囲で楽しんでいければいいなと。間違ってもあの奥さんを怒らせてですね、ゲーム禁止的なことにならないように気をつけていきたいなと思っております。はい、シャア専用スケベイスさん、お便りありがとうございます。本当はね、このテーマの回の時に送ろうと思っていたんだけど忘れてたとおっしゃってましたけども、まあいいです。いつでも送ってください。他の聞いてらっしゃる方でですね、あ、うちも、なかなかゲーム環境厳しいですよ、なんていう既婚者の方とかですね、お子さんお持ちで、なかなかゲームできないよ、なんていう方、お便りいただいてですね、皆さんでその、苦労を分かっちゃえば少しは気が楽になるかと思いますので、ぜひ、お便りお待ちしております。はい、そんなわけで、まずはここまでにしときますかね。で、本編を通してやって、後半でまた、ちょっとお便りのコーナーをやろうと思っております。で、本編はですね、さっきも言いましたけど、バトルフィールド3のキャンペーンの方のお話させてもらいますので、もしここでですね、これからキャンペーンをクリアしようと思ってるとか、あとまだキャンペーン途中までしかやってないんだけど、一応、新鮮な気持ちでクリアしたいなって思ってる方は、ちょっとここからしばらく飛ばしていただいて、後半の方までですね、ちょっと、飛ばしていただいた方がよろしいかなと思います。若干ネタバレしてしまうところもあると思うので、すいませんけどもよろしくお願いします。では、本編のですね、バトルフィールド3のお話に行きたいと思います。 はい、ではですね、ここからはバトルフィールド3のキャンペーンのお話をさせていただきたいと思います。私はバトルフィールド3は PS3 の方で、アジア版、箱の方で国内版、まあ、両方持ってるわけなんですけども、箱の国内版の方でですね、まあ、日本語吹き替えでプレイしたんですけども、キャンペーンの方は、まあ、正直な感想を言うとですね、他の某ポッドキャストさんでも感想をおっしゃってましたけども、やっぱり私もこれはですね、全体のクオリティとしてはちょっと低いんじゃないかなと思ってしまいますね。そのクオリティが低いってのはどこかっていうと、やっぱストーリーのね、流れ、あとは見せ方、演出、それと全体的な部分はやっぱりどうしてもね、弱いなっていうのは感じてしまいますね。多分ね、コールオブデューティーシリーズ、モダンオフェアとかをやってなければ、まだそんなに気にならなかったと思いますね。ただやっぱりあっちにね、そのシングルモードを作らせたら、もうそれこそ世界一だろうっていう、モダンオフェアのシリーズがありますんで、あれはどうしてもやっぱ比べちゃいますからね。しかもまあ、今回はそのバトルフィールド3側の方でですね、絶対にそのコールオブデューティーを超えるみたいなことを言ってましたんで、まあそれ言ってなきゃまだね、そこまで気にしないんですけども、そこまで言っといてこのストーリーモードかよっていう気はちょっとしました。うん。ただね、まあ、各ステージあるわけなんですけども、個人的には各ステージそれぞれ単体で見たら、そんなつまらなくないというか、それなりに面白かったんですよ。プレイしてるときは。うん。そのプレイしてるときの感覚としてはやっぱりグラフィックも綺麗だし、その戦場の雰囲気みたいなものも出てるし、うん、面白いなと思ってやってました。正直なところ。ただね、全体のやっぱストーリーの流れの中での1ステージって見ると、どうにもやっぱ薄いっていう感じはしちゃうんですよね。うん。今回主人公が、まあ、数人、複数人いるっていうところで、やっぱりどうしてもモダンオフェアのシリーズを思い出しちゃうんですけども、まあ、メインの主人公のそのブラックバーンでしたっけね、兵隊さん。なんだ、軍曹でしたっけ、何でしたっけ、忘れちゃいましたけども。そのブラックバーンという人が、まあ、軍隊の中でのなんか、尋問を受けてるようなとこから始まるんですけども、まあ、最初のステージがその地下鉄のステージなんですけども、なぜそういう状況になったのかとかっていうのはだんだん後で分かってくるんですよね。その尋問を受けていく過程で、何が起こってたのかと。で、その現代につなが、現在の話につながっていくみたいな作りがね、やっぱりどうしてもね、うん、どっか見たことあるぞと。このパターンは知ってるぞっていう感じがしちゃうんでね、さらにちょっとマイナスな感じがしちゃいますよね。あとね、なんだろう、何がいけないっていうか、まあ、その、各ステージごとに、その飛行機、戦闘機のステージがあったりとか、戦車に乗るステージがあったりとか、これはね、まあ、戦車に乗るステージなんかバトルフィールドバッドカンパニー2の時もあったり、したので、まあ全然いいんですけども、やっぱどうしてもそのね、空爆的ななんていうんですかね、航空支援をするステージとかね、うん、面白いんですよ、その、やってる時自体は。ただなんかすごく唐突な感じがするというかね、なんか無理やりステージに入れた感じ、ストーリーに組み込んできた感じがどうしてもしちゃうので、でね、キャラクターがやっぱりね、その各ステージごとの主人公が何人いるんだ？メインのそのブラックバーンと、あとロシアの協力者の人と、戦闘機のパイロットはまた別だったよな。それで3人でしょ？で、あと戦車隊の人もいたから、4人かな？ 4 人で合ってるかな？それだけのね、その、主人公クラスの人間が出てきてるのに、とにかく印象に残らないというかね、キャラ付けが弱いというか、なんかね、ステージもちょっと、もうちょっと、うん、ストーリーちゃんとしっかり語ってもよかったんじゃないかな、みたいな。ストーリーを語るメインの部分がどうしてもその、ブラックバーンが尋問されてるところで、なんて、状況がある程度説明されて、それはどうだったんだっていうんで、その実際の、その時の状況を自分で体験するみたいな感じの作りになってるんでね。なんかね、ちょっと自分でやってる感が薄いんですよね。うん。ただその、ダイスというか EA がどう考えてたのかわかんないですけど、キャンペーンモードがどうしてもね、そのオンラインの練習みたいな感じがしちゃいましたね。戦闘機の練習ステージとか、戦車の練習ステージとか、あとはスナイパー的な部分の練習ステージとかね。なんかね、そういうのの寄せ集めでストーリーができちゃった感じになってるんで、 まあわかんないですよ。そのダイスはどういうつもりで作ったのかわかんないですけども、少なくとも私がやってた限りでは、ああ、なんか練習ステージを寄せ集めて、なんか無理やりストーリーをくっつけたのかな、みたいな感じがしちゃいましたね。でもそれだったらもういっそのことね、あのヘリとかも練習できるステージも欲しかったしね。うん、もう各兵器を練習できるようにですね、そういうモードもつけて欲しかったな、と思いますよ。うん。一応ストーリーのその最初の地下鉄のシーンが、実はそのオープニングではなくて一番エンディングの部分と重なってて、ちょっと尋問を受けてその後のシーンがそのオープニングのシーンで、それをもう一回最終ステージでやるっていうね、作りはまあうん、ああそういうことかなんてちょっとは思いましたけども、でも特別目新しい感じでもないしね、何にせよね、あともうちょっとね、せっかくいろんなものが派手に壊せるバトルフィールドなんだから、カメラワークはもうちょっとね、気遣って欲しかったかなっていう気はしますよね。せっかくのね、素敵なグラフィックとか光源処理がね、なんだろう、カメラの置き方があんま良くない感じがしますよね。もうちょっとね、いい構図があったろうと思っちゃいますよ。どうしてもね、FPS の視点にこだわりすぎちゃった感じはしなくもないかなと。多少ね、ムービー入れても良かっただろうし、うん、第三者の視点をちょっと入れても良かっただろうしね。うん、そうは思いますね。自分の視点だけがそのリアルな迫力のある視点だっていうのはないとは思います。かといって日本のあのですね、某ロールプレイングゲームみたいにやたらムービーをぶっ込めっていうことでもないんですけども、うん、この辺はやっぱり、なんですかね、モダンオフェアシリーズの方に軍配が上がるというか、一つね、思ったのはね、いっそのことあの今度バトルフィールドの新作をね、まあ4なり、作るんであれば、そのシングルモードに関しては、あのバッドカンパニーを入れて、ね、オンラインは、そのバトルフィールド本編、というような感じのことはできないもんですかね。まあ、2枚組でもいいですよ。だからそのシングルモードとしては、シングルモードとしては、バトルフィールドバッドカンパニー3みたいなのが入ってて、で、オンラインモードは普通にオンラインのバトルフィールド4みたいなね、そういうカップリング式のソフトにはならないもんかなと。それだったら多分面白いんじゃないかなと思うんですよ。個人的にはね、あのバトルフィールドバッドカンパニーは1も2もあの軽いノリがね大好きだったんで、掛け合いもあるしね、で合間合間のムービーがなかなか好きでね、結構繰り返しストーリーモードもやったもんですけども、今回はねさすがにねもう繰り返しやる気になりませんし、なんか微妙に難易度がねおっさんにはちょっときつい難易度だったんで、ノーマルでね始めたことちょっと後悔しましたけども、なかなかねクリアできないところがあって結構苦しかった思いがありますけれども、何せねちょっと途中であんま面白くないなと思いながらやってたもんで余計辛かったんですけども、まあなんとかクリアしましてね、一応感想を言おうかなと思ってたんでクリアだけはしようかななんて思ってやってましたが、ちょっとしんどかったかなっていう気はしますね。あとね、日本版に関して言えば、一応吹き替えがね、入ってるっていうのはすごく嬉しいです。モダンオーフェアなんかはね、字幕版と吹き替え版なぜか分かれてますし、なんでなのかなと思いますけども、バトルフィールドはね、あの字幕も、音声も、ね、英語音声、日本語音声入ってるし、英語字幕、日本語字幕入ってますからね、その辺はすごくいいんですけれども、ただ吹き替えにあえて文句をつけるんであればもうちょっとね声に特徴をつけてもらえたら嬉しいかなっていう、誰が喋ってるかねいまいちよくわかんなかったんですよ、パッと聞いてて。そういう時があって、結構誰の声なのかがね判別しづらい時があって、ただでさえねあのキャラクターの色が薄いというか、もうなんかどのキャラクターもねなんか個性があんまりなくて、ちょっと感情移入ができない上に声が区別つきづらいとね、もう余計ストーリーがわけわかんなくなるので、ちょっとその辺はね気を使っていただけたらなと思いますけども、まあ元のねゲームのそのストーリー自体がちょっとあれなんで、まあ日本の EA さんに文句言うのもあれなんですけども、何にせよねちょっとねやっぱ二番煎じな感じがすごいしちゃいますよね。なんでこんなストーリーの作り方にしたのかなってちょっと思っちゃいますよ。せっかくのバトルフィールドはそのフィールドが広いとか売りなんだから、もっとね広いフィールドで自分が一兵士として戦ってる感じをずっと追っかけてもよかったんじゃないかなと。変にねそのなんだろうテロリスト的な要素を入れずにですよ、普通に 戦場をどんどんどんどん進んでいく感じでもよかったんじゃないかなと思いましたけれども、やっぱ流行りに乗っかろうとしたんですかね。逆にちょっと残念な感じがしました。ですので私としては次回はぜひオフラインはバッドカンパニーシリーズ、オンラインにはバトルフィールド本編っていうそのスタイルでの発売を希望したいと。ぜひバッドカンパニーの面々に戻ってきていただきたい。待ってます。そんなわけでですね、バトルフィールド3のストーリーを例えば、まあ頑張ってやろうと。まあ面白いと思っている方には本当申し訳ないんですけども、まあつまらないとかクソだっていうつもりは全然ないですけども、十分平均点だとは思いますが、あそこまでコールオブデューティに喧嘩打った割にはこれかっていうちょっとしたがっかり感がね、ありました。事前にトレーラーとかね、見たりとか、あと東京ゲームショーで、オペレーションギロチン触った時はね、ああ、なかなかいいなと思ったんですけども、やっぱ1ステージずつ見ればね、そこそこいいんですけども、全体のストーリーがね、残念かなっていう感想ばっかりになっちゃいましたけども。やっぱね、オンラインですよ、バトルフィールドは。とにかく、オンラインが面白すぎて困ってます。オープニングでも言いましたけれども、文体ラッシュ、面白いぞと言ってますけども、12月の6日、まあ、日本時間では12月の7日になりましたけども、カルカンド、追加マップですね。初回版とか限定版を買ってる方であれば、無料でダウンロードできる新マップが4個、あと各種兵器、武器、追加されましたけども、これまたね、もう今までのマップでさえね、その文体ラッシュの面白さに気づいちゃってもうやめられなくなっちゃったぐらいなのに、さらに新しいマップが来てね、もうプールで泳いでみたりとか、いろいろね、なんだ、クレーンの上に登ってみたりとか、いろんなくだらない遊びを散々してますけれども、いやー、これでマップ増えちゃったらまたこれね、しばらくやっちゃいますね。実際ね、もうなんか、今うちの周りのそのフレンドさん関係はですね、基本もう夜11時過ぎぐらいに PS3 をつけたら絶対みんなやってますから。あとはもうそこに私入ってって、スカイプちょっとつないで全員のちょっとパーティーチャットを作って、じゃあチーム分けしてやりますかみたいな感じでやらせてもらってるので、ほんとね、もう毎晩楽しい。こんな幸せなことはないっていうぐらい楽しくやらせてもらってますよ。ほんとね、オンラインゲームってのはほんと友達に恵まれるかどうかで、全然変わりますね。で、今でもね、どんどん新しい方が入ってきてくれてるので、今日もね、一人、あ、そうだ、フレンド申請、後でしなきゃいけないんですけども、そうやってね、来てくれるのは本当嬉しいです。ですからね、皆さんもぜひ、仲間を集めて、一度文体ラッシュ、やってみたらどうでしょう。普通にね、オンライン行くとね、なかなかきついですから。もう外国人とかね、あとはまあ日本人でもまあ本気でやってるクランの方いらっしゃいますから、ほんと強いんでね。もう一瞬で攻めてきますから、もう全然、おっさんらわたわた遊んでるうちにですね、なんか無駄口叩いてるうちに、あっという間に攻め込まれちゃってね、もう殺されまくっちゃって、なんだ勝てねえな、つまんねえや、この野郎なんて、自分らが弱いのにね、文句言っちゃうぐらい弱いんですけども、そんな感じなんでね、文体ラッシュはいいですよ。なんせ、うちら基本的にみんな同じようなレベルですから、ね、おっさん同士の反射神経ですからね、出会い頭の打ち合いもね、基本的にお互い、こう、わたわたする感じでやってますから。だからね、いい勝負になるし、で、お互いそこそこポイントも稼げてね、アンロックもできたりするんで、一度文体ラッシュをね、やってみるのをおすすめします。はい。そんなわけで、ちょっと短くさらっと、バトルフィールド3のキャンペーンのお話と、あとはまあ、新しいマップ配信されましたねっていうことで、オンラインが面白いよと。まあ、いつも通りのお話でございますけども。もう最近ね、本当にバトルフィールドやりすぎてちょっとね、おっさんおかしくなってきまして、この間もツイッターに書きましたけども、会社帰りにですね、地下鉄に乗って帰ってくるんですよ。でね、地下鉄乗って、こう、釣り革に捕まってですね、まあ、音楽とか聴きながら、で、まあ、駅に止まるじゃないですか。そうすると、まあ、ホームが両側にね、あったりして、真ん中に列車同士がこう、接近して並ぶわけですよ。その列車同士の、まあ、地下鉄のその車両同士の間に隙間がね、あるじゃないですか。ホームの真ん中に。ああ、あそこ、隠れられるな。あそこにビーコン置いたらいいな。 ってね、本気で考えてる時があるんですよ。やばいなと思って。ああ、俺ちょっとゲームやりすぎじゃねえかなって。ねえ。ほんとね、もうその日も確かね、直前にメトロ、前日にメトロのね、マップをやったばっかだったから、そのせいかもしれませんけども。あと夜とかもね、ちょっとあのストーブ炊いてるとやっぱ換気しなきゃいけないんでね。たまに窓をこうパッと開けるわけですよ、夜。そうするとですね、うち目の前には建物ないんですけども、ちょっと離れた奥の方にですね、でっかいその団地がいっぱい、団地というのかな、マンションというのかな。うん。ちょっとした街みたいなね、団地があるんですよ。10棟ぐらい建ってるような、巨大なマンモス団地みたいなのが。それが遠くに見えるんですね、明かりが。で、あそこにスナイパーいたら俺撃たれるな、とかってね、余計なこと考えちゃうわけですよね。もう完全にね、バトルフィールド病というかね、ゲームやりすぎというか、それで昼間眠くて仕事だるいって言うんだからもうどうしようもないんですけども、皆さんはそうならないように、ほどほどにですね、ゲームをやっていただいて。まあ、そうだ、皆さんのね、そんなようなバトルフィールドにまつわるエピソードなんかも普通のお便りでちょっと送っていただけたら面白いなと思いますんで、お便りをお待ちしております。お便りはね、ブログの方の、コメント欄か、もしくはブログの右の方にありますメールフォームをちょっとポチッとしていただいて、そちらから送っていただければありがたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。では、今日は本編はこのぐらいでさらっと失礼します。はい、ではタコラジ第20回は、さらっとお便りをご紹介しつつ終わろうかと思います。ですね、以前に告知したんですけども、教えて鍋さんのコーナーにですね、いくつかお便りをいただいておりますので、まあ、いつまで続くかわからないこのコーナーをですね、ちょっと盛り上げようかなと思いまして、お便りいただいたのを読んでみたいと思います。ではまずはサイヤ人さんからいただきました。ありがとうございます。教えて鍋さん。あ、その前に、いつもお世話になってます。そして、毎回タコラジ楽しみにしています。毎回お便り読んでいただきありがとうございます。風の噂で、鍋さんはお料理が得意だということなんですが、今回教えていただきたいのは、お酒を飲みながらゲームするときにぴったりの簡単おつまみレシピです。僕はいつもゲームしながらお酒に浸かるほど飲むのですが、最近おつまみのパターンがワンパターンになってしまいました。刺身か馬刺しか叩き、この3つのループです。もうだいぶ飽きてきました。何か新しくて簡単で美味しいおつまみを作りたいので、三つ星シェフ並みの腕前と噂の鍋さんの直伝おつまみを教えてください。これからも配信頑張ってくださいということで、お便りありがとうございます。私別にそんなに料理が得意だなんて言ったつもりはないと思いますけれども、まあ一人暮らしね、してた時ちょいちょい作ってましたんで、まあそこそこはできますが、まずですね、そのおつまみの前に、サイヤ人さんはですね、基本的にゲームやるときに酒を飲みすぎです。基本水拳の使い手みたいな感じになってまして、もう何言ってるかわからないことがたまにありますので、ほどほどにしましょう。ね。あとサイヤ人さんの住んでる九州はですね、刺身とかね、馬刺しがお安いらしくて、なんか2、300円とかでね、一人分買えるなんて話聞いてちょっと羨ましいなと思うんですけども、まあ、私がおすすめできるおつまみといえばですね、鶏皮のポン酢和えとかはいかがですかね。鶏の皮、まあ、ももでも、胸でもいいんですけど、鶏の皮は一緒なんで、大抵料理するときに鶏の皮って、油があるんでね、多分我々の世代になると奥様方もですね、鶏の皮はなるべく外してくると思うんですけども、その外してある鶏皮をですね、まずお湯で軽く茹でますね。火を通しますね。で、油がだいたい出たら、それをですね、5ミリぐらいの細さにどんどん切っていくわけですよ、包丁で。で、それをあとはね、大根おろしを乗せて、まああればその青ネギ的なネギの細かく切ったやつを上に乗せて、あとはポン酢かけて、まあ、七味でも軽く振ればですね、ちょっとしたおつまみになります。うん、ちょっとね、まあ、箸使うんでゲームやりながら食べるのは何かと思いますけども、私結構こういうね、さっぱりした鶏皮のやつとかね、好きなんで、これ美味しいですよ。これ最初ね、近所の居酒屋で同志として出てきたんですけどね、まあ、美味しいなと思って、早速、まあ、真似してみたら美味しかったと いうことなんで、これおすすめです。あとはね、串系で言えば、まあトマトに、ミニトマトにとろけるチーズ乗っけて焼いたりしても美味しいんですけど、あのね、おすすめなのはね、ナス。ナスを、まあ縦にですね、1センチ弱ぐらいかな。だから普通のナスで言えば、3枚ぐらいに縦に切ってですね、その要は、靴下みたいな形になりますよね、ナスが。薄っぺらい。それに串を刺して、で、その上に、マヨネーズと、ゆで卵を潰したものを混ぜてですね、乗っけるんですよ。で、それに、もしあれだったら、長ネギの白い部分を刻んだものを混ぜても美味しいです。それ全部混ぜたものを乗っけて、トースターで焼きます。ナスに火が通るぐらいまでね、じっくりと。したら、あとはね、それをね、そのまんま、串持って食べてもいいし、あと醤油ちょっとかけても美味しいですよ、これ。焼きナスにマヨネーズと卵が乗っかってる感じ。うん。カロリーはあります。太ります。でもね、美味しいですよ。まあ、串でも上のものがね、垂れるんで、多分ね、あんまり食べやすくはないかもしれないですけど、まあ、串通さなくてもいいんですけどね。普通に焼いていただいて。これもね、なかなかおすすめ。簡単にできます。こんなもんでいいでしょうかね。まだいくつかありますけども、おつまみレシピ的なものはいくらでも。まあ、またこれは、いずれご紹介したいかなと思いますんで。じゃあそんなもんで、サイジンさんよろしいでしょうか。また、オンラインでお会いしたいですね。はい。じゃあもう一ついきますか。お次のですね、お便りが、ごしゃひこさん。ありがとうございます。戦場のお母さん、いつも心待ちに聞いています。なんと、自分のつぶやきで勝手に新コーナー、教えて鍋さんとか書いたら実現するとは。これはアイディア提供料をいただかないと。点点点。冗談は置いといて、セガ好き鍋さんに一つ質問を。小学生の頃にあったファミコンのトランスフォーマー、コンボイの謎ってゲームが、謎のままおっさんになってしまいました。似た質問で、ファミコンのアトランティスの謎も謎のままっていうのがあるんですが、まあ、正直謎のままでも構いません。それではまた戦場で。ということで、ごしゃひこさん、ありがとうございます。ではそのコンボイの謎が一体何なのかということなんですけども、これはですね、私もですね、詳しくは知りませんが、まずそうだ、思ったのはですね、コンボイって、あれですね、要はアメリカのトラックですよね、でっかいね。トランスフォーマーは私、映画見てないんで、昔のアニメーションのしか記憶ないんですけども、青と赤の、なんかトレーラーみたいなのが変形するやつですよね、コンボイってね。でね、要はアメリカのトラックがコンボイってことでいいんですかね。トラックって言うとね、どうもね、最近はあんま見ないけど、昔トラックってデコトラってありましたよね。やたら赤、青、黄色みたいなライトがいっぱいついてて、なんかそこそヤンシャみたいなね、昔のヤンキーの方が乗ってらっしゃった単車みたいな感じで、やったらピカピカピカピカして、で、後ろの荷台のね、コンテナのところになんかこう歌舞伎みたいな絵とかさ、なんだ、アイドルのなんか顔がでっかく描いてあったりとか、なんかね、そんなありませんでした昔、デコトラって。最近全然見ない気がするんですけど、あれどこ行っちゃったんでしょうね。まだあるのかな、長距離トラックとかで。たまに長距離トラックで多少そのオレンジやら緑やらのライトが、まあ、上の方にちょこちょこっとついてるのは見ますけども、デコトラって昔ほど見ないなと。で、昔はデコトラってプラモデルとかありましたよね。あ、なんでプラモデルでデコトラを作らなきゃいけなかったのかとか、あとヤンシャとかもね、あったしね、竹槍とかのね。あれ、今もあんのかな？デコトラの謎ですよ。もうコンボイの謎はもういいや。デコトラはどこへ行ってしまったのかと。もしこのラジオをね、聞いてらっしゃる方では、私はトラック長距離運転手ですと。実は僕のトラックはデコトラですよなんていう方がもしいればですよ。もしくは身近にですね、あ、うちのお父さんはそのトラックの運転手なんですけども、トラック飾り付けてますよ、みたいな方がいればですね、ぜひ写真を送っていただいて、見せていただきたい。まだいらっしゃるのかなと。これ純粋に興味がありますね。バカにしてるとかするんじゃなくて、 ああいうなんか昔あのデコチャリってのもあったんですよ、うちらの世代。それこそあの本当ママチャリみたいのに後ろにねバッテリーを積んでギラギラギラギラ光らせるっていうのはあったんですよ。まあ、多分今聞いたら若い方は信じられないと思うかもしれないですけど、そういうのがねあった時代だったんですよ昔は。多分ね今の若い子の女の子とかが携帯とかあのデコなんなんだよくわかんないデコシールでしたっけ、あのスワロフスキーみたいなシール貼るのみたいな、あれと同じ心理だと思うんですよ。昔の男たちはね自分の乗り物を飾ってたわけですよ。そしてねウィブイウィブイ走ってたわけですね。うん、最近はねみんなおしゃれになってきてね見ないですけども、どうなのかな、デコトラ、うん、トランスフォーマーデコトラの謎、これ募集しております。ぜひデコトラはまだいますよという方教えていただきたい。うん、あとアトランティスの謎、アトランティスの謎ってこれなんでアトランティスじゃなくてねアトランティスなのかっていうのも本当気になってしょうがないですよね。なんであの一定の年代以上の方は軒並みディズニーって言えないんですかね。あれ嘘みたいな本当の話だけど、うちの父ちゃんもねやっぱディズニーって言うんですよ。頑張ってディズニーって言ってるんですよ多分本人は。ただね言えないんですねあれ、多分あれ年齢なのかな、それとも昔はそのディっていう発音がなかったんですかね日本語に。でにちっちゃい D とか Do とかね、ああいうああいうの難しいみたいですね。うちの父ちゃんはもうね70いくつだですけども、ほんとおじいちゃんですけども完全にやっぱね D が言えないですよ。うちの母ちゃんも言えないです。 D ディズニーって言ってる、本人はディズニーって言ってるつもりなのにディズニーって言うんですよね。だ多分ねアトランティスって言わせたら多分アトランティスって言うと思うんですよ。うん、この辺はねこれも謎ですわ。うん。ごしゃひこさん、謎です、これ。わかりません。自分で募集しといてなんですけども。多分この辺はね、まあ、アトランティスの謎に関しては、アトランティスって言っちゃうのは多分年代のせいです。多分これは私もいずれはアトランティスって言うようになるんですかね、年取ると。なんだろう、口の構造が変わるのかな、年取ると。どうなんだろう、わかんないな。うん、あとはコンボイの謎に関しては、まあ、コンボイの謎は置いといてデコトラの謎が知りたいです。こちらを募集しております。ということでよろしいですかね、ごしゃひこさん。うちのこのコーナーはね解決するためのコーナーではなくて私が勝手に喋るためのコーナーですのでこんな感じになりますけどもよろしいでしょうか。はい、というわけでタコラジでですね募集しておるのは、最初にオープニングの方でご紹介しました、既婚者&子を持つお父さんのゲームライフというコーナーですね。うん。うちではそのゲームがなかなかできませんよ、みたいなお話とか、もしくはその嫁と子供と一緒に楽しんでますよ、みたいなお話でもいいんですけども、そういったのを送っていただきたいな、というのと、あともう一つその、教えて鍋さん。要は何でもいいです。なんか適当に書いて送ってきていただければ、私も適当に喋りますので、そんな感じのゆるいコーナーをやっておりますので。あとね、以前、サイヤ人さん、前回かな、サイヤ人さん来た時に、昔、Xbox ライブ、箱の方で提供されてる番組ですね。あちらで、川柳、ゲーム川柳でしたっけね、やってたということで、ゲーム川柳の方も募集したらどうかなという話だったので、ゲームにまつわる川柳もですね、募集しましょうか。ね、まあ、なんかのお便りについでにちょっと最後にポロッと書いていただいてもいいですし、うん、そんなのをね、いろいろやっていきたいなと思っております。お便りの方は、コメント欄か、メールフォームからということで、何度もすいませんが、よろしくお願いします。はい、そういうわけでですね、タコラジ第20回、もうなんだかんだ20回やらせてもらいました。皆さんのおかげで続いております。この飽きやすいおっさんがですね、なんでしょう、急激にゲームのお友達が増えたことで調子に乗って続いておりますけれども、本当皆さんのおかげですよ、これ。うん。一人で喋ってるのもやっぱ限界がありますからね。うん。私は楽しいですけれども。聞いていただいてる皆さんが楽しんでいただけてるのかなというところは気になりますので、またお便りいただけたらなと思います。では、今日はこの辺までにしたいんですが、私もじゃあ一応最後にゲーム川柳を一つ、まあ無理やりちょっと作りましたので発表したいと思います。モンハンを予約はしたけど本体は？ということで、未だに DS の本体、3DS の本体をですね、購入していないまま、 モンハントライ G の発売日を迎えそうな、私鍋がお送りいたしました。聞いていただいてありがとうございます。また次回よろしくお願いします。